こんばんは、毒親解放カウンセラーの上杉糸です。このラジオは毒親育ちが持つお悩みについて上杉が解決の糸口を見つけていきます。それでは本日のお便りをご紹介します。メッセージありがとうございます。早速読み上げますね。毒親育ちのせいか、誰かに少しでも強く言われると頭が真っ白になって言葉が喉に詰まってしまいます。その場ではいいですよってヘラヘラしちゃうのに、後からじわじわ怒りが湧いてきて、何日もそのことを引きずってしまいます。言い返せなかった自分への怒りなのか、相手への怒りなのかもよくわからなくなってきて、ずっと胸がモヤモヤして苦しいです。これってやっぱり親のせいなんですか？こういう後から来る怒りとどう付き合っていけばいいですか？というご相談です。ちょっと強く言われた時に、それにびっくりしちゃって内容が入ってこないというか、言葉がね、出てこなくなってしまうことってありますよね。相談者さんはその場では笑って受け流せるんだけど、時間が経ってから怒りがゆっくり湧いてきて、その感情を抱えたまま何日も引きずってしまうんですね。それってまあね、すごくしんどいですよね。頭が真っ白になるとはいえ、その時にあなたが何も感じてないわけではないじゃないですか。まあただね、その場では感じきる余裕がなかっただけだと思うんです。後から怒りが出てくるのって、心がその出来事を安全な場所で受け取り直そうとしている、実はね、ごく自然な流れなんですよ。例えるなら、その場では大きな音にびっくりして体が固まってしまって、音が止んで安全だと分かってから、ようやく、胸のドキドキとか不快感に気づくような状態に近いですかね。体は必死にやり過ごしているのに、感情だけが少し遅れて追いついてくる、そんな感覚なんじゃないかなと思います。それとね、言い返せなかった自分が悪いのか、それとも相手に腹が立っているのかわからないというこの混乱も、自然なことなんですよね。これってね、どちらか一方が正解っていう話ではなくて、どちらの感情も同時に存在している状態なんです。だから余計に胸の中がモヤモヤして苦しくなってしまうんだと思います。では、どうしてそんな反応が起きてしまうのか、ここから心の仕組みを紐解いていきますね。きっと相談者さんはこれまで何か嫌なことがあったり、納得できないことを言われた時でも、まずは反射的にその場を丸く収めることを最優先にして生きてきたのかなと感じたんですね。本当は嫌だって言いたくても、それを口にすることで状況がさらに悪化したり、余計に傷つくようなことがあったのかなとも思うんですよね。そうやって黙ってやり過ごしたり、無理に笑顔を作ったりすることが、あなたにとっての唯一の守り方だったのかもしれないです。きっとその体験を繰り返していくうちに、心と体は考えるより先に、まずは笑顔で乗り切ることを自分を守るためのルールとして覚えていったんだと思います。だから大人になった今でも強い言い方を向けられると、脳が瞬時に波風を立てたらダメだって判断して、言葉にブレーキをかけてしまうわけですね。つまりこれは、幼い頃のあなたが自分を守り抜くために必死に身につけた知恵だったということなんですよ。ちなみに怒りという感情は、本来自分の境界線が踏み越えられた時に生まれるものなんですけど、相談者さんの場合、その場ではね、身を守ることで精一杯だったと思うんです。言われた瞬間は怒りを感じきれなかったから、安全が確認できた後になって、そろそろいいよねって怒りの感情がゆっくり浮かび上がってきてしまうんでしょうね。だから時間差で出てくる怒りって自然な流れと言えるわけなんです。ちょっとね、ここで少し視点を切り替えようと思うんですけど、相談者さんは言い返せなかった自分への怒りなのか、それとも相手への怒りなのかがわからなくなって苦しくなってますよね。 でもこのどちらが悪いのかという犯人探し自体が、実はあなたをさらに追い詰めてしまってるんです。大事なのは誰がいいか悪いかを判定することではなくて、こうなってしまうのは自分を守るための自動的な反応なんだと、その状態をそのままね、受け止めてあげることなんですよ。あなたはただそう反応せざるを得ない環境で生きてきただけなんです。だから後から怒りが出てくることも、言葉が出なくなることも、どれも当然のことなんですね。怒りを消そうとしなくてもいいですし、上手に対処しようとしなくてもいいんです。大切なのは後から出てきた感情をなかったことにしないことなのでね。ということで、ずっと胸の奥に溜まってしまうモヤモヤを少しずつ逃がしていくための今日からできる具体的な方法を一つ紹介しますね。それは後から怒りやモヤモヤが出てきた時に、感じたそのままを外に出してあげることなんです。まずは自分の心の中でつぶやくだけでもいいですよ。細かく言語化しなくてもいいので、例えば私はあの言い方が怖いと思ったとか、本当はすごく嫌だったみたいに一言だけでいいんです。こんな風に正しいとか間違っているとかの評価は入れずに、ただそう思ったんだよねって自分だけは味方になって言葉を置いてあげてください。これを繰り返していくと、置き去りにされていた感情が少しずつ消化されて、モヤモヤも溜まりにくくなっていくんですよ。もし余裕があればでいいんですけど、後からノートやスマホのメモに書き出してみるのもおすすめなんです。どれほどひどい暴言を吐いてもいいので、感じたそのままの気持ちを書き出してみてください。もしどう感じているかを言葉にできないときは、五感で感じていることを書くのもいいですよ。例えば、心臓が早くドクンドクンってしてるとか、喉の奥がギュッとして苦しいとか、あとはそうですね、手足の先が冷たくなってるみたいな感じです。そんな風に自分の中で言葉にすることで、私は何も感じなかったわけじゃないって心が確認できるようになるんですね。こうやって自分の本音を拾い上げる練習を続けていくと、心は少しずつ学んでいくんです。すぐに言えなくても、後からちゃんと拾ってもらえる、そう感じられるようになると、不思議とモヤモヤを引きずる時間も少しずつ短くなっていくはずですよ。そして最後に伝えたいのは、すぐ言葉にできないことも、笑ってやり過ごしてしまうことも、それはあなたが今日まで自分を守ってきた大切な証拠だということなんです。後から湧いてくるその怒りも、これからは私を助けに来てくれたんだなって、自分をゆっくりと抱きしめてあげてくださいね。はい、ということで以上が回答でございました。このラジオでは、毒親育ちの心を解放するヒントをお届けしています。共感してくださった方は、いいねやフォロー、ご感想で応援していただけると嬉しいです。リスナーさんからのご相談もお待ちしてますね。今日も一日お疲れ様でした。明日のあなたが少しでも穏やかな気持ちで過ごせますように。それではおやすみなさい。